けどもイエス様は王皆御前にしもべとして自分の命を捧げたのであろうということを当時のユダヤ人は聞こうとしなかったのです。今日まで聞こうとしません。これこそ悲劇的です。6箇所、ゼパニア書の3章、1415ページになりますが、1415ページです。ゼパニア書3章の9節、その時、私は国々の民の唇を書いて、記憶する。彼らは皆主の皆によって祈り、一つになって主に仕えるされます。けどその前にメシアは自分の治癒医師で仕え、自分の命を捧げなければなりませんでした。またメサイアは自分の信ずる者たちに救い主としてご自身を表されなければならないのです。私たちはマルコ伝の中に、次のような、ピリピ書の2章、5節から8節までを見ることができます。352ページですね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分の無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われたのです。常に主なる神との交わり、一から出ている主イエス様のご奉仕は、何者によっても妨げられることがありません。イエス様は人間の形を取られる前にすでにご自身のすべて父なる神に捧ぐことをよしとしておられたのです。ヒブル書の七章を見るとわかりますが、ヘブル人への手紙の七章の五節、399ページです。七章の五節から、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました。聖書のある私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。この聖書の箇所とは、詩編なんです。詩編の40編であります。予言されたのは、やっぱりイエス様を通して実現されたのです。40編、866ページですね。40編の7節から9節までお見事と分かります。その時私は申しました、今私はここに来ております。 巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改修の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知ですとあります。まあ、この御言葉こそがイエス様を通して実現されたのです。まあ、イエス様はこの世において完全なるしもべ、まあ、人のしもべ、主のしもべとして生涯へ使えられたが、まあ、これらのことをすべて、まあ、ご自分の自由意志でなさったのです。ヨハネ伝を見るとイエス様は次のように告白してくださったのです。176ページになります。ヨハネによる福音書の8章8章の28節と29節です。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私の教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。そして地上、同じくヨハネ伝の地上の中八節を見ると、イエス様は次のように言うことができたのであります。地上の中八節、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。またもう一回イサヤ書に戻りまして、1110ページになります。イサヤ書の50編この御言葉ももちろんイエス様を通して実現されたのであります。イサヤ書50編の5節から、神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず後ろに退きませず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私頬を任せ、侮辱されても裁きをかけられても私の顔を隠さなかった。しかし神である主は私を助ける。そういう上私は侮辱されなかった。そういう上私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないとした。最後にもう一つ、マルコ伝の分離についてちょっと考えたいと思います。マルコ伝は、まあ、大きく分けて、まあ、二つの分類することができます。前半は、まあ、完全なるしもべの完全なる奉仕が、まあ、中心テーマでしょう。すなわち一章から8章の三四節までです。完全なるしもべの完全なる奉仕。そして後半は完全なるしもべの完全なる犠牲が中心テーマです。すなわち8章の31節から中国書の終わりまでです。しかしながら、これら2つの中心テーマはさらに、まあ、細かく 分けてみることができます。全般は、まあ、次のように3つに分けることができます。すなわち、まあ、一章の一節から三節まで、まあ、手引きのようなものです。それから、まあ、一章の四節から十五節までは、まあ、しもべの準備がなされています。それから一章の十六節から八章の三十節まで、実際に使えているしもべが描かれています。この最後の、まあ、第三番目の内容はさらに四つに分類することができるでしょう。まず第一番目、まあ、ご自身の権威、まあ、一緒の中国節から三章の終わりまで。二番目、使いたしもべの言葉が持っていた力についてです。四章一節から、まあ、五章の終わりまで。そして第三番目、そのしもべが、まあ、捨てられたことについてです。まあ、6章の一節から三章一節まで。そして最後に四番目なんですけど、そのしもべの愛が、まあ、示されたことについてです。6章の三章二節から八章の三章一節までです。まあ、一章一節から三節までには手引きのようなものであると言ってもいいでしょう。主なる神の霊がマルコに望んだため、マルコは、まあ、次のように言うことができたのです。一章の一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。イエス様を神の子として信じない者は悪魔、また悪霊に目くらにされているものであるとはっきり言えます。信じない者とは結局反キリストの霊によって縛られていると聖書は言っています。まあ、ここでイエス様こそが、まあ、神の子であるということをはっきり示されています。マルコはイエス様が神の子であるがゆえに、なおさらイエス様の奉仕とへりくだりとを